山花。
明日も
いい天気。
人と人がつながると、人と町がつながり、町が元気になる。山花明日もいい天気は、地域密着型の放送を目指し、個性豊かな8チーム、およそ16名のパーソナリティでお送りします。この番組は、FM78.1MHz、ラジオカロス札幌より放送しております。放送中のご意見、リクエストは、ラジオカロス札幌、電話 011-622-2222、011-622-2222、ファックスは、011-622-2223、011-622-2223。メールは、request@radiocaros.com。アルファベットで、request@radiokaros.com まで。番組名とラジオネームを書いてお寄せください。
はい。
はい。
はい。ということで。ラジオ、気になる話。
はい。はい、
山花、明日もいい天気の、偶数月、第3木曜日でお送りしておりますが、今日も、フィコと、フランスまで、はい、お送りいたします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。なんか寒いですね。
寒いですね。
急に雪祭り終わったから急に寒さが戻ってきちゃったりして。
そうですね。なのに半袖。
どうしちゃったの？半袖になっちゃった。
半袖を着てるんです。もう寒くて寒くて。
寒いんですけど、そんな中、はい、そんな中ってどんな中って。いつものラジオ気になる話のコーナーなんですけども、今日はですね。このラジオ気になる話は今年度の最終回になりますね。
はい、
はい、なるということで、なんかちらっと振り返っちゃったりしようかななんて。
うん、
ちょうど2月に1回なので、私たちの回ですね、はい、それぞれの、パーソナリティさんそうなりますので、1年間やると6回放送するということになってまして、で今日がラジオ気になる話は6回目と。
はい、
いうことで、今までですね、4月の回は梅の話とかですね、
はい、
6月は蜂蜜、まあ、木からの花から取れるよということで、うん、蜂蜜の話とかですね、8月に二重の木、10月は鳳の木、で、前回12月ヤドリギの話なんていうのをしてきたんですけど、はい、まあね、周りにたくさん生活の中に木のものが、はい、あると思うんですけど、
はい、
フランスは何かありますか、こんな木があるぞ、
木ですか、
私のお家の中に。
ああ、お家の周りですか、うん、お家の周りはですね、最近見たのはですね、まあ、実家に帰った時なんですけれども、梅の木が、うんうん、ちなみにですね、宮城県なんですけれども、
はいはいはい、
ちょっとつぼみが梅かな、桜かなちょっと膨らんでました。はい、もうピンクくポチッとポチポチポチポチッと、あ、もうそろそろ春なんだなっていうのをすごい感じましたよ。
はあ、
うん、
ね、札幌まだ外吹雪ですから ね沖縄なんかも桜咲いちゃったって、
はい、
うん、教えて沖縄のと方が教えてくれましたけど、今日の山ハニーズさん、
はい、
はい、
今日は誰と誰かな、あれ
はい、今日は下道さゆりです。
こんにちは、パフォーミングアーツ2年の新山きみこです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
新山さん、なんかある木のものってお家に。
木のもの、
ドアとか床とかしかないですね。
ドアとか床、木目のものはあるよね、木目のついたものってね、
はい、うん、お風呂が木です。
やった、
お
風呂の壁が木です。
おお、
おしゃれ。
ヒノキなのかな。
木の香りがするでしょう。
しないですね。
しないの。
さすがに。
もう時間経っちゃってるかな。
はい、うん。ずっと前からなんです、ね。
素晴らしい。
木でした。素敵、ね。
それはいいね。お風呂入るたびにじゃあ。
上が木で。
眺めながら。
眺めながら。
あ、いいね。
はい。
あの大昔からね、はい、あの生活の中に、縄文時代から、まあ、もっと本当はもっと前からなんですけど、はい、道具として、ね、あの使ってまして、
はい、
なんでこれ使ってんだろうって、
うん、
で手に入りやすいからね、そこら辺山池あるぞみたいな、うん、山のあるとこ山池あるんでね、あの加工もしやすいし、あの、まあ、手軽に手に入るし、
はい、
そして何よりあの再生産されると、
うんうん、
切っても時間経てばね、
うん、
あの生えてくる。で、昔の方々はそんな山を丸裸にするような木の取り方してませんから、
そうですね、うん、
ちょっと自分たちの使う分だけね、あの使ってそういう使い方をしてるんですけど、あの生活の中に何気なく入り込んでて、でこんなところにまで木の模様がみたいなね、模様だけ生きてるとかね、うん、今こうスタジオの、こうテーブルも
そうですね、
木目がプリントされてますけども、うん、これどうやって作るか知ってる？
わかんないです。
これね写真なんだよ。
そうなんですか、うん、
元の板が大きい板があって、はい、それを大きなカメラで写真を撮って、で写真製版で印刷してるんです。
あーすごい、私薄く切ってるんだろう。
それでこれは元の板を作る人っていうのがやっぱりいて、うん、1枚だけね原版を作る方がいて、はい、その人が綺麗にこう削って目を合わせて、そういう人が、ね、いるんですね。
すごい。
あの僕はねクルミの木が好きでね、はい、よく使うんですけどね、あのクルミの木がちょうどこうなんだろ う, こう削りやすいとか、うん、その割には丈夫とか、うん、色もちょっとこう少し赤みを帯びてて、
うん、
あの落ち着いた色合いっていうのかな、うんね、あんまりこうこれがそうだよって言われないとね、なかなかクルミの木ってね、あの、うん、わかんないと思うんですけど、
そうですね、
なんか使いやすい材料っていうのがねどうしてもこう出てきて、
うん、
フランスは人生の木って意識したことがありますか？
人生の木ですか？人
生の木、いつも私を見守っててくれるみたいなやつ。
それはですね昔あったんですけども、うん、木というか、うん、フランソワの実家が建て替えっちゃって亡くなっちゃったんですよ。
家とともに、
家とともに、まあ、木ではないんですけど
切り倒された。
バラが、
はいはい、バラも木の仲間
です。そうですよね、はい、バラがすごく昔からあったんですけど、うん、ですごく綺麗にお花をつけてたんですけど、うん、ちょっとやっぱこう建て替えるにあたっていなくなっちゃったんですよ。それがちょっと残念でしたね、
うん、
すごく見事な真っ赤なバラが咲いて、ちっちゃい時もすごいそれを見て和んでたんですけど、なくなっちゃったんですね。
新山さんある？
私
の意識する木みたいな。
祖母が家の中で苗でやってたりするんですけど、そんなに大きくないやつを、うんうん、で忙しかったりするとたまにそういうの見ると、はあ泣くむなと思って、おばあちゃんとともに見守ってくれる感じがして好きですけどね。
生きてるなって感じ、
はい、
うん、下道さんは？
うちもあのバラがお庭にあったんですけど、うん、今手入れする人が全然いなくて、うん、もうなんかジャングルみたいなバラになってるんですけど、もうちっちゃい頃からずっとそれは見てました。
あ、それはそれでね。あの僕はねあの意識する木っていうのが一本あってですね、
はい、
まあ、ここスタジオからも近いんですけど、丸山の公園の横に丸山っていうあの山があるんですね、
はい、
あのずっとこう途中にこう、うん、お地蔵さんがある。でそこにあの、ニレの木とカツラの木がこう一本ずつ立っててですね、でそのカツラの木を小さい時に、
はい、
あの幼稚園ぐらいの時かな意識した。あでその木をこう触ったんですよ。小さいから抱きつけないですね、うん、とても大きい、多分あれ、うん、大人3人ぐらいでこう手をつないでやっと囲めるぐらいの、
うん、大きい、
差し渡しが1メートル以上あるような木なの で、
うん、
でそれがなんとなくずっと気になってですね、
はい、
それこそ気になり、
はい、
で時々会いに行くんです。1年に1回春の、新緑の時とか、
はい、
落ち葉の時とか、まあ、夏とかで触ってくるんですよ。まだあるんです、ペタペタ。
いいですね、
まあ、私より長生きさんですから、はい、ずっと。でそれがきっとあの僕の人生の木なんだろうなっていう、
うん、
で時々、まあ、1年に1回はねあの会いに行って、 ただ触るだけなんだけどね、言ってもね。ペタペタしてくるだけなんですけど。
なるほど。でもなんかこう切ってこう触りたくなったりする時ありますよね。うん、
ね、あの皮のところとかね、ガシガシ具合とかね。
木登りもよくしましたよ、ちっちゃい時。
生きている、ずっとね、いろんな木の話をしてきたんですけど、
はい、
生きている木にこう触れるっていうかな、近くに行くと何となくね、
う
ん、元気が もらえるような気がする。
そうですね、
なんかこいつも生きてんだなみたいな、
ね、
ずっとね、僕らよりずっと先輩ですけど、もう何十年も何十年もね、生きてて、生活のスタイルが違うから、あれ当然移動したりはできないけど、そこにずっと何十年もいるっていうのはすごいことだなと思ってね。
そうですね、
で、まあその木をね、訪ねに行くっていう、理由で、まあ、近くの里山に入るっていう。で、ちょっとずつその山に踏み込んでいくと、はい、そのいろんなものが見えるのと、それから今割と里山あまり手の入ってないところは荒れてるんですよ、結構。で、荒れるとこう山の良さっていうのがね、だんだんこう減ってきて、で、よくないね、山をもう道に迷うとか、まあ暑い時だとダニがいるとかね、
はい、
よくない要素もあるんだけど、それは、少しこう予防すれば、行けることなんで、ちょっとこう山懐に入ってみるのも、いろんな木を見たりですね、触れたり、あるいは人生の自分の木を探しに行く、きっと思い出すと あると思うんです。ああそういえばあそこの、あの木どうしたろうかってのがね。で、まあそういうふうにね、山入っていくといいのかなと思ったりしてね、はい、でずっとまあこのラジオ気になる話で、はい、そのいろんな木の話、今日どうやって使うとか、生で、生でったら変だね、山に生えてる木とか、はい、それからの加工されて材料になってる木とか、いろいろ取り混ぜて、はい、あるいはその木から、出てくる副産物ですね、葉っぱだったり、
はい、
まあ場合によっては蜂蜜だったりね、
はい、
それから木そのものを削って食べるとかね、お茶にするとか、
はい、
そういうのもあったんで、そういうお話をしてきたんですけども、
はい、
まあ、これ来年度は分かんないですね、まだね、
分かりません、
はい、分かりませんということなので、水長の正春君が分かりませんということなので、はいはい、続けば続くよということで、
うん、
また木にまつわる話がたくさんあるので、
はい、
機会があれば、
はい、そうですね、
ご紹介して いければいいかなと思いますけども、
はい、
はい、というところで、
はい、
気になったんですけど、
はいはい、
曲いきますか。
そうですね、はい、じゃあ1曲目です、KC& The Sunshine Band で That's the way I like it です。
東とんでん通り小樽ジンギスカンクラブ北唐辛子からのお知らせです。ご好評の生ラムジンギスカンに加え、富良野和牛使用のチゲ風もつ鍋も人気上昇中。ボリュームのあるもつ鍋、ぜひご賞味ください。ラムチョップ、ラムステーキもどうぞ。ビールは札幌クラシックをご用意しております。ただいま、90分ジンギスカン食べ飲み放題実施中です。ご来店時に、カロスで山天聞いたよ、とおっしゃってください。お好きなお飲み物、一杯サービスいたします。ご住所は、札幌市中央区、南十条西八丁目東とんでん通り。ご予約などのお電話は 011-512-0229 011-512-0229。 スタミナがつきヘルシーなジンギスカンを食べに北唐辛子へレッツゴーゴー。ラマラムジンギスカンの北唐辛子です。ご来店お待ちしております。
しっとりふわふわのシフォンケーキ、皆さんはもう食べましたか？シフォンケーキ専門店シフォン亭ほやほやでは、何とも言えない絶妙なしっとり感のシフォンケーキを一個一個手作りしています。味はオレンジをはじめ5種類、サイズは14センチと21センチの2種類をご用意しております。またケーキ1個からの宅配も賜っております。 平成18年の7月に開店してから、皆様には大変ご好評をいただいております。ぜひ一度ご利用くださいませ。住所は、札幌市中央区南19条西7丁目、山花19条電停前、営業時間は11時から夕方4時まで、ご予約の受付は火曜日から土曜日、商品の配達やご購入は水曜日から土曜日に賜っております。詳しくは 011-532-0902、011-532-0902 までお問い合わせください。
シフォンテホヤホヤさんの、あ、本当にね、すごいしっとりして出てきたてのですね。
美味しそうですね。
うん、もうね、お花むにゅってこう、はい、はい。しっとりしたとこで。
はい。
フランス語の、
はい。はい。はい。あら、
あれ？
なんか、おかしい。なんか、さよなら
フランス語って書いてあるんだよ。さよなら
フランス語のソワソワチェークってなってますよ。
ちっちゃいつ入ってるんですけど、
はい、間に。びっくりしました。ちっちゃいつと、なんか毎回変わりますね、タイトルコード。
そう、変わるんです。
変わりますね。ということで。
ということ
で。はい。フランス語のソワソワチェック、今日さよなら会なんですけど、まあ、ソワのソワとは果たして。
果たして。
果たして。
なんじゃこりゃ
って。なんだったんだろう。まあまあ、ずっとファッションの話をしてきたんですけれども、そうですね、うん、まあ、そうですね、もう春もまだ遠いんですけれども、うん、北海道まだちょっとね寒いんですけどね、
お店には少し、ね、
そうですね、
もう出てますね、
世界的に見て、まあ、今年の2009年春夏なんですけれども、まあ、いろいろと新しい形のものとかも出てるんですが、私は一つですね、皆さんにご提案なんですけれども、今年これを持っていたらちょっと
やった
今年これを持ってたら流行りについていけるんじゃないかというアイテムを
先取り
です。ご紹介したいと思います、はい、それはですね、何かと言いますと、大ぶりなアクセサリーなんですね、うんうん、アクセサリーっていうとちょっと小さめのものとかあると思うんですけれども、うん、フランスのパリで行われたあのコレクションとかにはですね、本当にお顔より大きいんじゃないかと思われるようなこうアクセサリーですとか、あとはバングルって、要は腕輪ですね、うん、腕輪がですね、こう3段大きい、なんどれくらいですかね、直径5、6元かな、10センチぐらいのものとか2つ付けしてこうるものとかが結構あるんですね、はい、で今年は特にですね、異素材のこうアクセサリーっていうと石とか、あとはパールとかのイメージあるんですけど、異素材の樹脂加工したものですとか、あとは革、牛革ですとか、あとはまあ貝とか大きいものをたくさん首元に、うん、つけてみるのとかがすごく今年らしい、春らしいと言いますか、春夏 のポイントで持ってこれるんじゃないかなっていうものになります。
それはあれ、うん、60年代後半の、
そうです、
ゴーゴーガールみたいな、
ゴーゴーガール、
知らない、
知らない私はちょっと微妙なとこなんですけれども、あ、はい、あ、でもスカートとかのウエストマーク、うん、ちょっと前まではこう腰で履いたりとかするものがたくさんあったんですけど、今年はかなりハイウエストなものも流行ってるんですね。であとは、トリコロールカラー、まあちょっとフランスでもなんていうんですかね、こうあるじゃないですか、ボーダーとか、
はいはい、
でも青白赤とかを使ったようなものとかも結構出てくるんですけれども、
まあ、当時ね、うん、それまでアクセサリーっていうと、はい、それこそ60年代の金属とか石とか、はい、うん、その天然の素材のものが多かったんだけども、うん、はい、突然樹脂の、
はい、
いわゆるプラスチックのものが、そこから、うん、いろんな、ね、色アクリル樹脂とかいろんなものがたくさん出てきて、で腕とかにこう
たくさんジャラジャラつけて、
でここにもこんな大きい
サングラスとかですね、
サングラスとか、
はい、
ああいうのがドッと出てきた、確かそういう印象だったんですね。
実はそういう、まあ、樹脂は、まあ、確かそうなんですけど、うん、実はこうたくさん今アクセサリーをつけたりってすることって結構普通になってきたじゃないですか、うん、アクセサリーを何個もつけて、ね、うん、例えばネックレスとか、あれを初めてやった人は実はココシャネルなんですね、うん、 はい、
あ、うんうん、
ココシャネルはですね、うん、あのパールだけではなくて木とか、あとは石のビーズとかも使ったようなものをたくさんこう首元にですね、こう長いチェーンみたいにこう巻いてみたりですとか、あとはブレスレットみたいにですね、ぐるぐる巻きにしておしゃれをしてた。であれがこう全世界に広まって、要は女性がこう進出していくにあたってああいう格好が流行ったらしい。
なるほど、
はい、ということなので、今年は一つちょっと大ぶりなアクセサリーを一つ持っていると今年っぽくなる
のではないか。たくさんつければいいっていうもんじゃないですね、きっとね。
そうですね、なんかこうあったものをとりあえずつけましたっていうのは、
オリジナルの全部つけたとか、
まあ、それでもいいんですけどねできればちょっと大きめのものが、
なるほど、
はい、一つ持っているといいんじゃないかなって思います、はい、
だって だって
覚えておきます、
はい、ぜひお二方もおしゃれに春を楽しんでいただいて、皆さんも、
ね、寒いけどね、まあまあ、時期だってあのお日様が少し、力を戻してきて、日中今お日様出てると少しね、あの、うん、日の光が暖かくなってきたかなという感じですね。
あの
いつも通り今年はね、あの前半ちょっと涼しいとか、涼しくなって暖かいね、暖かい冬だったんですけど、
うん、
ちゃんと、渡り鳥も、キレンジャクとかヒレンジャクもちゃんと飛んできて、うん、そういうところは変わりなく、
はい、
うん、ラッコまで来て、
そうですね、はい、ラッコまで来てますね、はい、クーちゃんですね、
クーちゃんですね、今、はい、あの大騒ぎしてますけども昔北海道に住んでたんだよ、たくさん、
あ、
うん、あのルモイ沖とかね、あの生息域が北海道にもあって、あの大昔は住んでたんですけど、みんなの毛皮にしてしまったとても良いと、ラッコの毛皮がとても良いと、で昔のあの和装の男性のね、
はい、
和装のコートでオールラッコのコートっていうのがね、覚えてる、
オージャス、
あるあったんです、オールラッコのコート、帽子もラッコで、
毛は柔らかいんですか、
柔らかい、
うん、やっぱそうなんですね、
で、あの和装ですからゾーリーはアザラシ、うん、そういうあのお退屈な方がいたんですね、昔ね、そういう方がね、
すごいですね、
うん、じゃあ、はい、ラッコも浮いたところで、
ラッコも浮いたところで、はい、2曲目ですね、はい、2曲目です、サム&デイブで Hold on I'm coming です。
はい、それではお知らせお願いします。
郷土料理の店喜びからご案内いたします。取れたて北海道の味どころ喜び、素材の持つ本当の美味しさをお客様におモットーに、本物の味にこだわり続けています。落ち着いた雰囲気でごゆっくりお過ごしいただけます。ただいま、喜び自慢の鍋料理、好評ご提供中です。ご夫婦で、ご家族で、いかがですか？取れたて北海道の味どころ、喜び。旬の味覚を味わっていただけますよう、心を込めておもてなしいたします。ご来店時に、カロスで山天聞いたよ、と一言おっしゃってください。生ビールまたは、ジャガバターサービスいたします。住所は、札幌市中央区、南5条、西3丁目、第4グリーンビル2階。ご予約などのお電話は、011-518-2419、011-518-2419。営業時間は17時から23時まで。定休日は日曜日、祭日です。郷土料理、喜び。皆様のお越しをお待ち申し上げております。
本田明治ギャラリーは、旭川のスタルヒン球場前のスタルヒン像をはじめ、北海道の風土に根付いた作品を数多く制作した彫刻家、本田明治の作品を展示しているギャラリーです。毎回テーマに沿った作品を展示し、北海道の芸術を育む場として、またもっと身近にアートを感じてもらえるような空間として遺族が運営しています。開館は火曜日から土曜日、午前10時から午後4時までです。住所は札幌市中央区南15条 西13丁目1-34。お問い合わせの電話番号は011-530-3050、 011-530-3050。 ホームページは本田明治ギャラリーで検索してください。無料で開放しておりますので、お気軽にお立ち寄りください。
じゃあ続いて曲の CM、 はい、じゃあ CM 入ります。はい、ということで後半なんですけど、はい、あのいつものうまい、うん、うまいもの話みたいな、
この時間はいつもお腹が空いちゃいます。
はい、
はい、
でこうあの冬はスイーツだべって身も心も温まるべやって、はい、あの思いっきり北海道弁で書いてあるんですすいません、私が書いたんです。はい、
はい、身も心も温まるスイーツ、
うん、あと温かいスイーツ、パッと思い浮かべますか。
私はですね、アップルパイにアイスクリームを乗っけて食べる。
焼きたての
焼きたてアップルパイに、
あったかい冷たい甘い、
冷たい甘いです。あれは美味しいですよ。
僕はあれなんですよ、あのアイスとアイスとエスプレッソを、うん、
で美味しいですね。
で熱いエスプレッソをでってかけて、はい、であのチョコシロップとかナッツをこうパラパラっとして、うん、で熱い冷たい甘い苦いみたいな、
うーん美味しいですよね。
あれがあると必ずなんか頼んで食べてしまう、うん、それとまずスイーツって言ってどういいかどうか分かんないんだけど、うんうん、あのアイリッシュコーヒー、
はい、
置いてあるところに行くと冬になんかこう、
うん、
頼みたいな、
うん、
熱いコーヒーにアイリッシュウイスキーと生クリーム、うん、
美味しいですね。温まります。
温まるんだよね、
はい、温まります
でも夏はなんか飲みたくないんだよ、
うん
ね、夏は違うんだ、うん、やっぱりね寒い時期、
うん
うん、あとなんだろうね、お汁粉とか、
お汁粉とかですよね、うん、なんかあったかい、うん、なんだろう、あったかいスイーツ、
冷たいものが多いんだね、やっぱり
冷たいものが多いですよね、うんうん、確かにそうです。ああでもクリームブリュレはただ単にあれは焦がしているだけだと思っています
あれ焼きたてもいけるかもしれない。
あそうなんですか、うん、
焼きたてであの表面をこう、はい、さっと焼いて、でちょっとこうパリッとな、ちょっとだけパリッとなった時に中、はい、あったかいぐらいでぐじゅって、
あ、うん、おいしそう。
あとほら最近あのなんだろう、温めてから作って食べるチョコみたいのがあるじゃないです
か。本当にチョコ、うん、
そういうの、そういうの
作りましたよ。
作った、
作れますね。あれ中にチョコレート書いてて、サクッて割ったら中からチョコレートがとろーっと出てくるやつ、
はい、
作れますよ家で。最近はそういうの売ってます
から、じゃあ教えてもらおう今度あったかい時にね、あったかいのと、うん、それからあの豊かに甘いっていうのはね、うん、気持ちねほっとする、ね、
いいですね、
うんうん、焼き芋なんかもそう、それは別
焼き芋、焼きスイートポテト、
スイートポテトみたくさ、なんか形変わって、うん、焼き芋じゃねえかこれ、
焼き芋じゃん、あそうですね焼き芋じゃんっていう時ありますねスイートポテトも焼きたて美味しいですね、
美味、
ね、うん、
しい、
ホクホク、
ね、温まるためにチョコレート、飲み物のチョコレートとかもあるよね、あのチョコレートファッチとか
美味しいですね、
うん、ココアとちょっとまた違う感じの、う
ん、そうですね、
あのシナモンのスティックとかグッなんか入ってぐるぐるしたり、
美味しいです。
香りがもついていいぞ、
うん、チョコって味がしますよね。ココアはやっぱりそんなにチョコって感じはしないですもんね。そりゃココアだった
そう
で、
そう
だったんだ、あれと思ったあれって思いながらココアもいいですね冬場は、うん
うん、あの温かいね、あの、はい、スイーツを食べて、心も温まって、
そうですね、
温まったところでじゃあ、はい、あのちょっといろんな告知を、はいはい、ではちょっと最初ですね、はい、あの山花の、まちづくりの集いのお知らせですということで、沖縄から、詩人で演出家の平田太一さんが、札幌に来られます。で、平田太一が語る町を笑顔に、沖縄に学ぶ子供も大人も輝く町づくりという、催しがあるということで、3月7日ですね、土曜日、場所は琴似駅、JR 琴似駅直結コンカリーニョですね、会場12時半、開演は13時からです。札幌のこれは学生の、活動団体、地域元気プロジェクトインパクトっていう、こちらの主催ということで、入場料は1000円になります。チケットが欲しいという方はメールで、comact2009@gmail.com com までですね。もう一回言いましょうか。
はい。はい、
comact2009 ですね。@gmail.com、まで、懸命にチケット申し込み。本文にお名前、ご住所、電話番号、希望枚数をご記入くださいということで、または直接会場までお問い合わせ、ください。来てくださいということで。3月7日13時から琴に JR 琴に駅直結コンカリーニョで平田太一が語る街を笑顔に沖縄に学ぶ子供も大人も輝く街づくりこの桃っていうところがない桃っていうところが街を笑顔にってね、山花明日もいい天気もこれ同じね趣旨は同じですが街を笑顔に街を元気にしたいとか、次世代と地域への思いを共有したいとか、世帯間の交流を持ちたいとか、まあ、同じコンセプトでやってるつもりこういう催しがありますということで、ぜひ、お聞きになってみてくださいということです。その他告知は、
はい、
あるんでしょうか。はい、ありますね。
はい、はい、じゃあフランソワからです、総合学園ヒューマンアカデミー札幌校の学生さん、ファッションの学んでる学生さんのイベントなんですけれども、3E Everyday Enjoy Echo再生というテーマでファッションイベントをするそうです。日程の方なんですが3月7日土曜日、オープン時間は13時、スタートが13時30分からとなっております。場所ですがクラップスホール、住所中央区南4条西6丁目5、タイムズステーション札幌1階となっております。でこちらのイベントなんですけれども、チケットが必要となります。前売り券の方が500円、当日券が1000円となっております。お問い合わせ先ですが総合学園ヒューマンアカデミー札幌校、モードスタイリングカレッジ高橋さん宛てまでお願いいたします。電話番号です。011-221-0633 011-221-0633です。ぜひ皆さん遊びに来てください。
前売りは500円なんですね。
はい、ワンコインです。
すごい
すごいんです。
じゃあ高橋さんに電話しよう。
そうですね、ぜひあのファッションだけじゃなくてあのたくさんいろんな方が出るそうですよ。
楽しみですね。これ
、はい、
盛りだくさん、
盛りだくさんです、
はい、続いての、はい、告知をどうぞ。
ヤマハニーズからご連絡です。
ハニーズさん、
はい、はい、ボーカル、ダンス、朗読の総合舞台はいかがですか。総合学園ヒューマンアカデミー札幌校パフォーミングアーツカレッジ第4期生新旧公演パフォアラモードのご案内です。今年の新旧公演はなんと贅沢な2部構成第1部のボーカル、ダンス、朗読に引き続き第2部ではちょっと不思議なお芝居夏休み後辞典を上映します。パフォーミングアーツカレッジ流のアラモードをどうぞお楽しみください。日時は3月14日および15日、会場は JR 琴似駅直結生活支援型文化施設コンカリーニョ。入場料は前売り前日ともに無料となっております。お問い合わせは 011-221-0633 011-221-0633 総合学園ヒューマンアカデミー札幌校会もしくは正田までお願いいたします。
無料なんですか。
無料なんですね。すごい、
はい、
すごい。
なのでぜひ、
じゃあここに行くとヤマハニーズさん、
はい、全員会えますね。
全員
全員いますね。
すごい、 無料でそんな
無料でそんない
いのかない
いんですか、はい、いいです
いいんですか、
はい、いいんです
楽しみですね、
はい、
ぜひ、
はい、じゃあ、 ヤマハニーさんの別な姿が、
はいはいはい、
見ることができるということですね、
はい
はい、お知らせはこんなところでしょうかこんなところです、
はい、
こんなところ
です、はい、こんなところです、はい、それでは、ね、あまだいいですか、うん3曲目行こうとしちゃいましたよ
3曲目行っちゃいますか
行っちゃいますか
行っちゃいましょうか
行っちゃいましょう、はい、スリードッグナイトで、Joy to the World
それではお知らせをお願いします。
中島公園モニュメント研究会は歴史と芸術の中島公園をきれいにしたいと考えています。中島公園モニュメント研究会はボランティアの力で中島公園内の野外彫刻をきれいにする活動をしています。応援よろしくお願いします。山原明日もいい天気ラジオ中パホームページ中島パフェブログ中島公園でエッセイは中島公園モニュメント研究会を応援しています。野外彫刻を大切にゴミは必ず持ち帰りましょう。
持ち帰りましょうということで、はいはい、中島公園にたくさんモニュメントとかね、まあ、彫刻とかですね、いろんな素材のがあるんですね。コンクリートだったり、はい、大理石だったりね、金属だったりいろんなものがあってですね、それをみんなでこう大切にしていこうということですね。で、終わりの方の話コーナーなんですけど、
はい、
終わりの方の話コーナーなんですけど、はいさっきちょっとチョコのね、はい、話してたんです、それでちょっと思い出したことがあってですね、はい、丸い今井デパートですね、うん、今ちょっと、はい、ここのとこ、紙面をにぎわしてますけど、ちょっといろんなことが、はい、うん、で、あそこの一条館、はい、元の古い方の建物の、西隣に、藤屋さんのパーラーが昔あったんですね、はい、だいたい40年ぐらい前ですけど、でそこも、まあ、そこに入りまして、昔ね入りまして、でそこにチョコレートファッジっていう飲み物があったんです。ココアじゃない、ココアは別にあるんです。ココアとチョコレートファッジっていうのがあって、でココアは、まあ、いわゆる普通のココアって、はい、でチョコレートファッジは明らかにココアよりチョコ色をしてる、
うん
うん、濃い色してる、濃い色してる、うん、でそれにシナモンスティックが1本バシュッとこう、でそいつでぐるぐるしながらいただくっていう、ちょっと大人な飲み物が甘すぎずみたいな、
はい、
それをね思い出したんですよ。
へえ、美味しそう。
もうそのお店ないんですけどね、なくなっちゃったんですけど、でそこのソーダ、いわゆるねソーダ、はい、ソーダファンテンみたいなところ、はい、ソーダがあって、そこのグラスがキラキラしてて綺麗だったんだって、そんなことまで思い出した。
あ、そうなんですね、うん、
もうね今はなくなってしまいましたね。ああいうのってなんかもう一回飲みたいなって言ったらないよね、なかなかね、
ないですね、
出会えないよね。味はこう記憶に残しておくしかないもんね。
うん、
日本の皆さんが大量にチョコを買う日は終わったんですけど、
あ、はい、終わっちゃいましたね。
チョコをなんか食べたりしてます、最近。
フランスはですね、チョコ中毒なんです、ね、
何を、
もうほぼ毎日食べます。なので結構新作のチョコレートとかちゃんと買ってチェックします。
チェック
します、はい、よく食べますよ。
食べますか。
もうフランスはさんと一緒ですね、私。
あら、
主食チョコレートです。
主食チョコレート、
はい、もう主食がチョコレートです。
あ、
主食、
はい、
まさかご飯に乗せてても
違うですけど。
そうじゃない、
はい、
うん、どうですか。
私は食べるより作ります。
あ、さっきのね、
はい、うん、フォンダンショコラに、生チョコに、
うーん、生チョコも作っちゃうの。
作っちゃいます。生クリームとチョコレートとカチャカチャカチャと、生チョコを作ろうと思ってトリュフになったりします。
お、うん、私はもっぱら食べる。
食べる。
食べる。
食べる。毎年ね、うん、そのチョコをたくさん買う日が、はい、嬉しいのは、はい、普段札幌にないお店が、 それもあの国内じゃなくていろんなよその国から来るお店が、うん、その時だけ、まあ3週間ぐらい前からいろんな、ね、あの百貨店にお店が出てですね、
はい、
で、あ、この時じゃないと買えないみたいのが あるんですよ。で、1年に1回楽しみにしている、
はい、
あのフランスの某チョコ屋さんが、はい、ここのとこ、一昨年ぐらいから来るんですね、
毎
年、
はい、
であのそこを、買いに行くんです私。
へ
ー、そこのチョコが食べたいために
そうなんですか。どんなチョコレートなんですか。
中にあのいろんなフィリングが入ってるんだけども、はい、それが、いろんなシリーズがあるんですけど、
はい、
あのスパイスのシリーズがあるのね。カルダモンのフレーバーだったり、
はい、
それが中に入っててチョココーティングされてるっていうのと、それとチョコの本体にデザインされてるんですよ、はい、あの食べられる色素で、はい、いろんなこう文字とか模様がこう、
はい、
デザインされてプリントされて、それがねあのとてもこうあのグラフィカルで綺麗 でパッケージも中身はもちろん美味しいんですけど、はい、パッケージも綺麗なんで毎年こう楽しみにしてるところがあってですね。で今年もあのちゃんと某あのデパート行って買って
買って並んで、でも今年は逆チョコというものも結構流行りましたからね、うん、
誰にもあげないで自分で食べました。
自分で食べちゃう自分チョコですね。
でも高いんだよ ね、
あの
この時期ね。
美味しいんですけどね。
だって4粒で1600円とかなんだ、
うん、高い。
1粒400円なの、まあ、パッケージなんかにもね、
あ、そうですね、
かかってるけど。
でもバレンタインの次の日とか半額になってますよ、
ね、やったー、いけない。いやでそこでたまたまね、昔よく行ってたあのバーの、
はい、
たまたまそこの店員さんとそんな話をしてて、バーテンダーさんの消息を聞いてですね、
お
うって、南三条のホテルのバーにずっとあの、はい、バーテンダーさんでいて、でその後あの自分のお店を開いて、で好きなのでずっとあのバーやってたんですけど、ちょこちょこ通ってたんですけど、
はい、
店を閉めて埼玉に帰られたっていう話を、はい、ああそうなんですかって、なんかひょんなことからね、そんな話をちょっとして、
そうなんですね、
なんかああって、まあ、そういうね、うん、そんなチョコを買いに行ってそんな情報が何の話してるんだろうみたいな。たまたまそこのそのチョコレートが期間その、期間限定でその方がいらした元のバーに、
はい、
まあ、ありますよっていう話をおっしゃってて、ああそういえばここのバーテンダーさ、さんねっていうふうにそれで聞いたんですけど、ね、なんか懐かしい、ああそういえば彼の作ったネグロニーを飲みたいなって、
はい、埼玉
埼玉に
行かなくちゃ、
意識担いで、
意識担いで、
あるかなお家に。うん、もうだいぶ恒例になったかと思いますけども、
はいはい、
ということであれなんですね、一旦皆さんさよならなんですね、このねラジオ気になる話も、今年度これ1回最終回ということで、
はい、
さよならということなんですね。じゃあね、はい、もしまた来年の機会があればと、
はい、
ね、どこさっき街を笑顔にみたいな話がありましたけども、はい、どこにいても笑顔でいればなんとかなるかなって、
うん、はい、
ね、しかめっ面しててもしょうがないからね。
そうです、笑う角にはと言いますもんね、
うんうん、笑顔で行こうぜって書いてあるんです。
はい
はいはい、行きましょう、
はい行きましょう、
はい、なんか、ね、なかなか、うん、こう笑うこと大人になるとだんだん少なくなってきますよ ね、
ね、
子供って何でもかんでも笑ってる感じがするんですけど ね、うん、
この番組のタイトルも山花明日もいい天気ですから、
はい、
明日もいい天気でいい笑顔でって、なんか締めの、
うん、締めの言葉になってきちゃった
、ね、はい、笑顔忘れず
に、
ね、まあまあ、まだ寒い日が、ね、しばらく続きますけども、できるといいなというところですね、
はい、
来週の明日もいい天気は、2月26日木曜日、来週はラジオスクールバンド武田さんですね、よろしくお願いしますと ということで、それから次回新年度のあこれはあの分かんないということで、はい、分かりませんということで、ね、まだあの機会があれば皆様の、
ね、はい、
4月に、
はい、
あるかなというところですね、
はい、
笑顔ですよ、
笑顔です、
はい、
あの氷でね滑ってもあの笑うと、
そうですね、
ずるっと滑って転んでも、
私あのまだ転んでないんですよ、今年
盛大に転んで血まみれになりました。
なぜ危ない、
血まみれに、
膝が血まみれに、あらららら
ららららららららら、
転ん
転びません。
去年あのフランソワは転んで捻挫しました。皆さんの本当
そこまで、
はい、お気をつけください。寒いのでね、
捻挫してまで笑ってらんないよ ね、 でもね
痛いですもん本当に。なんですよ、
はい、じゃあ、捻挫しながら笑うと、はい、いや
違う笑えない。
はい、じゃあ、笑顔忘れずいきましょうということで、はい、じゃあそれではあの、今年度最後ですから、
はい、
じゃあ最後のご挨拶しましょうか。
はい、
はい、じゃあそれでは皆様、はい、
おやすみなさーい。